猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第576回始まります。はい。今週はですね、ちょっと私の方がバタバタ、週末バタバタしているというか、まあ夏休み兼ねていろいろ行事立て込んでまして、木金と夏休みを取った関係で、ちょっと週末もバタバタと立て込んでおりまして、残念ながら今週はね、小関さんとのスカイプ収録できなかったので、本編、だけでの猫好きさんのご登場になります。ご了承ください。いやいや、相変わらず暑いんですが、週末に向けて台風10号、列島直撃でしたけれども、皆さんのところはいかがだったでしょうか？せっかくなんか木金と夏休みを取ったんですが、台風で多分これどこにも行けなかったという感じだったんですけれどもね。週末にはまあ台風以下ということで、台風抜けていい天気になっているかなと思いながら、フライングでちょっと今収録しているので、かなり予想が入った話になっています。はい。はい、ということで、本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
これだけあれば老後の楽しみには困らんわい。
どこまでだ。
誰だ。
人を暇なくせにプラモを作らず、蓋を開けて取説だけ見て戻し、みるみる増える積みプラの山、崩してみせようガンプラジオ。押してまいる。ガンと行こうぜ。
ガンプラジオ。欲しいんか？これが欲しいんか？
ゴロニャン。
いや、こんなにガンダルフさんが用意してないだなんてびっくり。
いやいや。
うちなんて、そうそう、さらに、なんだっけ、はい、ソーラーパネル、はい、小さい折りたたみのソーラーパネルも買って、うんうんうん、
はい、
なんか充電、蓄電できる、まあ、はいはい、携帯電話6回分ぐらいかな。
はい。はい、
だけど、充電できる充電器とソーラーパネル買って、
はい、
車にすぐ、はい、持っていくよ。
はいはい。
車の中でも災害が起こったら困るから、うん、その、自分たちの寝室に置いてるリュックとは別に、うん、車に乗るときに毎回持っていく用の災害バッグも作ってますよ。
うんうんうんうん。すごいですね、うん。完璧じゃないですか。
いや、不安じゃないんですか？
いやいや、不安ですよ。不安ですけど、いや、不安なんですが、やっぱそこまでなかなか、
うん、やらない。
いや、やれてないというのが正直なところで。
いやいやいやいや。
確かにね、そうなんですよね。
うん、で昨日もあの地震起こってからもういつでも逃げれるようにと思って、はい、で、はい、なんか物とかもすぐ詰めたりとかできるように、
はい、
車の後部座席もまあ私たち2人しかいないんで、あの後部座席も全部フラットにして、
はい、
フラットな状態にして、なんか寝泊まりできるように、
はい、
車をなんかそういうふうに改造じゃないけど、うん、中を、うんうんうん、あの整えたりとか、
うん、
もうしてますし、
はいはいはい、
そんな準備してないだなんてびっくり。
いや確かにね、ちょっと
まあでもそっか、ガンダルフさんの住んでるところが神奈川県でも若干内側だから、
あの
あれなんですかね、そんなに
海寄りじゃないのでね、確かに。
そっかそっか、そうなんですよ、確かにうち海寄りだから、
津波来たら一発ですもんね。
はい、津波の心配ぎ ギリあるところなんで、ギリあるかないかぐらいなとこなんで、そう、旦那とも、なんか、なんか、猫のお墓が山の方にあるんですけど、もし災害にあって離れ離れになったら、夕方の5時ぐらいに、その猫のお墓で待ち合わせしようみたいな。のとかも言い合ってますし、まあ昼だと私が体力持たないから山登れないから、夕方にでその待ち合わせしようとか、あと災害があって携帯もなんか閉じ込められてあんまり電話できないとかなるかもしれないじゃないですか。だからだいたいその0時ぐらい、1時2時、うん、3時とかいうその0時ぐらいの時に電源を入れようみたいな、それ以外は電源切っといてみたいな、いうそういう合図とかも決めてます、
素晴らしい。
いや、すごいですね、皆さんもやった方がいいですよ、絶対に。
いやいやいや、まあ本当にそれはもういや、やるに越したことはないですけど、
はい、
なかなかねそこまでねしっかりやっぱできないですね、正直ね。
いや
でも確かにそういう待ち合わせ場所とかね、集合場所とか決めとくとか事前に、
はい、
なんか連絡取れない時にじゃあどこに集合するんだみたいな決めとくとかっていうのも一つあれですよね、なんか言ってましたよね。
そうですね、結構そのね、まあなんだろう、まあお相手だったりその、はい、する方と家族だったりする方々と、はい、ね、普段長時間一緒にいる時間が長いだったら別に離れることもそんなにないんでしょうからあれですけど、ね、やっぱりお互いお仕事持ってたりするとなかなか、ね、時間はなくて、いつどこで災害があるか分かんないから、あれですよ、神田さん、今日はもうこれからラジオが終わったら買いに行かなきゃですよ。
そうですよね。
はい。
いや、ほんとね、全然そういう意味では、猫好きさんの10分の1もなんか準備できてないような気がしてきましたね、ほんとに。今の話聞いてると。はい。
ほんと、ほんとですよ、もう。うち今、その寝室のベッドの横のどこに、このスニーカーを置くかっていう今話し合いをしてます。
はい、はい、はいはいはい。
うん、そのぐらいやっとかないと危ないですよ、絶対にやるなそうい
やでもちょっと一つ意外だったのはろうそくとマッチってのはなんか原始的ですけど、もうそれも一つありかなと一瞬思ったりして、
はい、そうですね、なんか災害用のろうそくで、
はい、
なんか普段のろうそくとかだと結構1時間とかで終わっちゃうじゃないですか、
はいはいはい、
なんか長く使えるやつで、なんかどのぐらいだろうな、はい、普通のキャンドルぐらいの大きさなんですけど、
うん、
12時間持つタイプのそういう災害用のやつなんですよね、はい、なんかもしそのなんかライトとかカバンの中に入れといても水害とかで、ね、電池が、とか、まあ、電池がもともとなかったりとか、それで使えなかった時とかやっぱ火見てるとちょっと心が安らいだりすることもあるでしょうし、全く明かりがないよりあった方がいいから、一応用意してますね、あと結構ライターを使えるんで皆さんライターも持ってた方がいいですよ。なんかツナ缶とかでも、
はい、
ツナの油を使って、はい、そういう火なんていうのか、ライトとして使えるんで。
はいはいはいはい。
もう YouTube って言ったら私そんなのばっかり見てますよ。
もうなんかサバイバルできるあれじゃないですか。
そう、サバイバル。そう、いつでもサバイバルができる女。うん、
はいはい。いやー、なんか、心強いですね。もう、すごいな
ぁ。いや、そんなに皆さんに、はい、認識をしないで生きてるだなんて。
いや、普通ね、そこまではね、認識できてない。いや、なんか準備はしなきゃいけないなとは漠然と思ってますけど、 そこまでしっかり準備はできてないですね、うん、やっぱりね、正直なところ。
そっか、
うん。
災害が来てからじゃ遅いですよ。
いや、そうなんですよ。
はい。
ね、来てからじゃ、来てからじゃね、はい、確かに遅いんですよね。
はい、
なんか、まあ、さっきちらっと話が出ましたけど、お風呂に水溜めとくのはいいよねっていうんで、一応今、残り湯は溜めるようにはしてるんですね。まあ、毎日お風呂沸かすんで入れ替えるんですけど。
うんうんうん。
浴槽に残り湯は、
うん。
うん。残すようにはしてるんですが、あと災害への備えって、もう本当にそういう備蓄用の水を買ったりとか、ぐらいしかなくて、うん、いやー確かにね、その緊急持ち出しのリュックとかもいるなとかって分かっちゃいるんですけどね、
うん、
なかなかそこまでいかずに、はい、
うちだって昨日の地震の時外出ましたからね、災害リュック持って、
はいはいはいはい、
でもう車乗って、
ええ、
山の方にちょっと移動して、
はいはい、
でまあ車にテレビついてるんで見て、津波の心配がないって分かったから帰ってきたけど、
戻ったと、はい
はい、けど津波って思ったより早く来る時もあるから、
早いですよね、そうですね、早いですよね、
はい、
うん、
そしたらもうなんせ死にたくないんで、
うん、そりゃそうですね、はい、
はい、だからやっぱり、
うん、車も結構ガソリン満タンにしとくといいよねとかね、常時
あ、言いますよね。うちもそれもしてます。もちろん、はい。はい。うん。
なんか、最後なくなるまで、なくなってから満タンにするんじゃなくて、ある程度半分ぐらいなくなってきたらもう満タンにするって言って、うん、常時満タンにしとくのがいいよね、みたいな話は聞いたことありますけど、ね。
はい。
はい。
そうですね。うちもだいたい半分いったら、
はい。
うん。やってますね。
なんかね、あれなんですよね。夏場はまだしもいいんだけど、ほんと冬寒くなったら車で暖を取るっていうのも一つの避難するというか、あれにもなりますしね。うん、
ねえ、うん。
それを考えると、いろいろ打つ手はあるんでしょうけど、なかなか。
うん。
で、小関さんのレベルまで行ってないというのを今回よく痛感しました、お話聞いて。
はい、
すごいな、はい、
ちゃんと頑張って用意してください、
はい、素晴らしい、はい、
はい、
いやなんかね、そのあれじゃないですか、ちょっと以前キャンプ用品が流行った時があって、そう、防災用にちょっとテントを買った方がいいんじゃないかとかね、うん、
はいはい、
では計画もあったんですけど、結局それも、うん、買った方がいいよねって言ったままで買わずに、まだ準備ができてないと。
いやー、そういうのはもう思い立った時にやらないと。
そうなんですよ。
なで流れちゃう。
ね、
うん、はい。なんか、富士山、この地震で富士山が噴火するかもしれないとかいう心配もあって、
はいはいはいはい、
うん、最近は、車に、なんか汚れないようにカバーかけたりするやつあるじゃないですか。
はい、ありますね。
車自身にかけるカバーみたいな。
うん、
なんか、それをネットで今探してます。
うん。
うん。やっぱりそういうのもできる限り、
うん、
そっちの災害や、こっちの災害や、あっちの災害もいろいろ考えて動いてます。
うんうんうん、素晴らしい。
はい。
おー、なんか、いや、まさかね、小関さんそこまで考えておられるとはちょっと思ってなかったので、はい。
そう、なんか、防災意識が高いんじゃなくて、単なる心配性のだけですけど、
ね。はい、いやいやいや、それはそれで素晴らしいというか、いいあれだと思うんですけど、ね、防災意識ないよりはあった方が、ね、絶対にいいので。
うん、うん、うん。
うん、あれなんですよね、だから、ああいうふうになんか警報とかそういう地震とかが起きると買いに行かなきゃなと思って行くんですけど、そうすると大体品切れになってたりとかね、
うん、あ、まあ確かに今回の九州の地震でもね、はい、水もう売り切れてるらしいですね、
売り切れてるっていうことですもんね、だから、うん、本当は日頃からきちんと備えておくのがいいよねと、
うん、確かに
いうことになるとは思うんですけれども、
うん、いや、少しずつやっていきましょう。
はい。いや、はい、非常に今日は参考になるお話ありがとうございました。
いえいえ。
勉強になりましたよ。うん。
はい。いや、そんな感じですかね。
はい、という感じですね。はい、ということで、今週の本編は、防災の話でした。
はい、はい、
ありがとうございました。
猫のしっぽ。
いっぱいコーナーです。今週のいっぱいコーナーは一通だけでしたね。9月1日、マレムさんから、8月27日、新発売のトリスフルーティーアロマ。値段880円の割には頑張った感じ。混ぜ物スピリッツの苦さ許容できればありかな、ということで、ツイッター改め X の方に写真をいただきましたが、トリス、フルーティーアロマっていう、出たんですね、これね。880円、やっぱトリス安い日ですよね。混ぜ物許容できる。いや、もう最近私、軟弱になったので、混ぜ物バンバン、ありで、ね、全然。確かにこれをね、ストレートで飲むっていう感じだったら多分ならないんでしょうね。はい、ありがとうございます。ということで、今週のいっぱいコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
それではここでいつものように曲を聴いていただきたいと思います。今週もローテーションで、ユーコアソシエイツさんの曲をお送りしたいと思います。それではお聴きいただきましょう。ユーコアソシエイツさんでデリシャサーズ。Delicious ground, delicious art, and a delicious food. You are what you聞いただきましたのは、ユーコアソシエイツさんで、デリシャスアースでした。はい、この曲は、ユーコアソシエイツさんから一番最初に確かご案内というかご紹介いただいた曲だったような記憶がありますね。はい。もう今まで何度もおかけしたことがあるんですけれども、いや、本当に、ね、何回聴いてもいい曲だな、というふうに。月並みですけれども、月並みな感想ですが、本当にね、なんか聞きやすくて、ゆったり聞けていいなぁ、という感じがします。はい。はい、ということで、今週の一曲コーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
お便りコーナーです。いつものように、ツイッター改め X のハッシュタグシャープ猫のしっぽとアットマーキャステルポッドキャストの公式アカウントにいただいたメッセージを順番にご紹介していきたいと思います。8月29日、アポロさんから猫のしっぽ575回拝聴、非常持ち出し袋は2から3年前に買ってそのまま中身を確認しなきゃいけませんね。 使わないに越したことないけど、次回の配信も楽しみにしております。いただきました。はい、ありがとうございます。うん。アポロさん、非常持ち出し袋、しっかり買っておられたんですけれど、2、3年経ってるということは確かにそろそろ中身を確認して、賞味期限切れのものとか、破損してるものがもしあるようでしたら入れ替えないといけないですよね。もう本当最近予想もつかないような災害が本当に多発しているので、これ本当に年に1回ぐらいは最低中身の棚卸しというか点検をするのがいいなぁと思いながら、まだ非常持ち出し袋を買ってません。うちは。いかんなぁ、もう。これね、いつも、だから買わなきゃ、買わなきゃと思いながら、ついつい後回しというか、なんか、やっぱりね、災害は何でもそうですけど、忘れた頃にやってくるっていうことなので、本当に準備だけはしっかりしておかなきゃいけないなと、痛感してる今日このものでございます。はい、ありがとうございます。はい、そして同じ、ケンチさんから575回拝聴、台風10号が近づいて、接近しているも災害全般に対して準備していない現実、缶詰少々程度で転倒防止対策もしていない、今後皆さんの対策を参考にさせていただきますといただきました。はい、ありがとうございます。ケンチさんも、ね、いろいろ今後防災の話を対策を参考にしていただけるということですけれども、いやこれね本当に缶詰少々だとちょっと辛いですよね。少なくとも、例えば、水はペットボトルで何本か用意しておいた方がいいかなと思いますね。うちは、5年保存水を、6本入り、あれ、確か2リットル入りのペットボトルかな、が6本ぐらい入った段ボールが多分3箱か4箱ぐらいストックしてありますけれども。大体1日1人2リッターか3リッター飲みますからね。なので結構3、4日持ちこたえようと思ったら水は必須だと思いますね。はい。あとはもう本当にね、非常持ち出し袋とか、小関さんもすごい配信の中で話しておられましたけど、準備万端でしたよね。はい。はい、ありがとうございます。はい、そして、同じ日、アポロさんから、令和6年8月29日、拝聴アップルポッドキャスト、番組ハッシュタグリスト1ということで、たくさんのハッシュタグの中にね、この出版の575回入れていただいてます。ありがとうございます。はい、そして、8月30日、加藤さんから3連発できてますね。猫の尻尾527回、これ多分572回の間違いということで後で訂正が入ってましたけど、小旅行にしても数泊する旅行でも旅先では大体蕎麦を食べるくらいの蕎麦好きです。お、加藤さん私と一緒ですね。蕎麦好き、どの店も蕎麦の種類や太さ、つゆの塩梅も違うので旅先の一つの楽しみな気がします。ぼーっとするのは好きなので、旅の移動は割と好きかもしれません。にいただきました。はい、ありがとうございます。なるほど。移動の時間はぼーっと、するタイム、ぼーっとするタイムということで、小旅行、いいですね。で、行く先々で、その、現地の蕎麦を食べるという。これ本当にね、美味しいですよね。どこの蕎麦でもね。それぞれの土地のいろいろな味が楽しめてっていうことで、私も本当うどんよりも本当蕎麦派ですね、完全に。この辺はもう加藤さんと全く同じです。はい、ありがとうございます。はい、そして、同じ日に、573回聞いていただいて、前回の話に重複しますが、一番好きなのは蕎麦ですね。基本的には冷たい蕎麦が好きなのですが、部屋をあまり暖かくしないと体が冷えやすいのか、一時期から冬は暖かい温蕎麦を食べるようになりました。暖かい蕎麦を食べられるんですね。長崎県民ですが、あんかけ焼き蕎麦と皿うどん、各太麺の違いがわかりません。てんてんてんとなりました。はい、ありがとうございます。私、冬でもね、 まあ、さ、よっぽど寒ければっていうことはあるんでしょうけど、基本的にはやっぱり冷たいそばが基本ですね。冬でも冷たいそば食べます。ほとんど温かいそばって、食べた、最近食べた、ここ何年も食べたことないですよね。はい。はい、ありがとうございます。はい、そして、3通目。ペペロンチーノは自分も休みの日とかにたまに作ります。ニンニクをスライスしてカリカリにして、3分の1から2分の1ぐらいを砕いて、ソースに混ぜて、残りを上に、かざっとカリカリした感じが味わえて美味しいですといただきました。はい、ありがとうございます。いや、ペペロンチーノ、本当美味しいですよね。私も最近ここのところほとんどペペロンチーノしかパスタは食べてないですけれど、配信の中で話をしましたが、青の洞窟というブランドのペペロンチーノ、ペペロンチーノですかね。それが、今のところ一押しというか私の中では、ほぼもうこれで、一択で今、ソースは使ってますね。で、この青の洞窟は、カリカリになったニンニクがカリカリになったものと、あと唐辛子とかっていうのがトッピングとして、ソースは別についているので、もう、わざわざその、加藤さんみたいにね、ニンニクをスライスしてカリカリにするっていう手間をかけずに、お手軽にできるので、結構手抜きですけれども、私は愛用しております。はい。はい、ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
エンディングです。オープニングでもちらっと話をしましたが、ちょっと週末にかけていろいろバタバタだったので、ちょっと事前に前撮りをしている感じになってます。はい。いや、なんというかですね。まあ、前回のポッドキャストでも話をしましたが、MacBook Air 壊れた関係で、配信が一週間ちょっと滞ってしまいまして、まあ、その煽りというかですね、いろいろちょっと、今まで余裕でやっていたのが、余裕が随分なくなったり、あとまあ夏休みを取ったりで、もうほんとバッタバッタという日が続いていて、ま、なかなかマイペースに戻れないという感じなので、ちょっとしばらくは閉塞的な収録配信になるかと思いますが、ご了承いただければなというふうに思います。
ご利用時間。終了5分前となりました。ご退出の準備をお願いします。
こんな感じで、なかなか今マイカースタジオでも撮るのが難しかったりする時には、一人作業用のレンタルボックスみたいなところで収録をしているんですけども、ちょっとね、ここ一つ難点なの。安くてね、値段は安くていいんですが、難点なのは、天井にファンが回ってるんで、まぁ、ちょっとファンの音がね、うるさくて、まぁ、それを、オーダーシティの雑音消去で切ってはいるんですけど、まぁ、そこだけが一つ難点ですかね。それ以外は非常に収録の環境としては落ち着いて撮れるし、まぁ、短時間で固めてやるので、非常に安価に借りられるということで、結構最近ここ何回か愛用していますよね。はい。まあそんなこんなで、いつもできますよ。次回も聞いてくださいね。最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでいつものように、風の猫さんにご提供いただきました猫の尻尾のエンディングテーマ三毛猫風の歌を聴きながらお別れしたいと思います。それでは失礼します。
どうかなかないって。